皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月16日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、やけくそのカサンドラクロスというお話です。スティングオペレーションとカサンドラクロスの話は前から申し上げている通りです。2015年にトランプ氏がですね、初めてニューヨークで出馬宣言しましたときに、実はあの会場の後ろにある国旗に全部金の縁取りがついてたんですね。実はあの旗というのはですね、どういう法律の下でここが行動しているかを示す重要なメッセージなんです。例えば日の丸がありましたら日本の法律の下で動いてますよ。星条旗がありましたらアメリカの法律の下で動いてますよという非常に重要な意味があります。しかしですね、国旗にフリンジがついてるっていうのはですね、ちょっと変わってますよね。実はあれはですね、主にアメリカでは軍の場合ですね、2つあって、1つはその軍で、もう1つはそのいわゆる海事法というやつなんですけども、アメリカ国内では、軍法を表すときにあのフリンジがついております。アメリカではあの市民法と軍法って別々の法体系なんですね。したがってそのフリンジがついてる、例えば入国審査なんかまでフリンジがついてますでしょ。あれはあの軍法のもとにやっておりますから、下手をすると軍が出てきますので、あれはよく注意しなきゃいけませんですね。で、だからトランプ氏はまだ大統領になるずっと前、出馬宣言の時からもう赤い縁取りがついてるわけであります。そうするとそれはもう軍法でやってるってことですね。軍法においてはさまざまな戦い方が規定されております。非正規な戦い方ですね。その中にはその騙すという戦い方もあります。ですからいわゆるその表向きはですね、なんかやってる意味で裏では何もやってないとか、表では何もやってない顔して裏で何かやるとか、そういう偽装作戦は当たり前であります。それから、裏で誰かを捕まえて一切公表しないということもできるし、それからあれですね、なんていうかな、今回のバイデンみたいにですね、偽物を立ててね、なんか行動させるっていうことも、それは十分にできるわけであります。ですからこの、トランプ氏が大統領に当選しました2016年の11月以降はですね、完全に軍の作戦として大統領府をですね、軍が正式に握ったわけですね。はい。ですからあらゆるおとり作戦が行われ、そしてやっぱりその人々にこの本当のことを教える手段としてカサンドラクロスの方針が取られるわけですね。あれですね、水戸黄門のドラマ見ても分かりますけども、最後まで改心しない人は最後に切られておしまいになるわけであります。最後にチャンバラがあるわけですね。言ってみればあのチャンバラがカサンドラクロスでありまして、その手前でね、改心してなんか行動を改めればいいんですが、それができない場合は最後チャンバラになると。でこれがカサンドラクロスでカサンドラクロスってのは言ってみれば一網打尽と申しますか、誰も逃さないっていうか、そういう状況にこう追い込まれていく。ウクライナもそうだし、イスラエルのシオニストもそうですね、中国共産党もそうだし、アメリカ民主党もそうですね、今までの連邦政府、もそうであります。ですからこの、カサンドラクロスで終わりにするというのは、言ってみるとなんか自滅して崩壊するような、そういうストーリーにこうしていくわけですね。正義の味方が出てきて倒しちゃうっていうのも確かにそれはありますけども、軍が直接出て倒すっていうよりもですね、誰かに倒されて終わりになるという、それそのものがドラマになってる、こういう展開ですね。で日本なんかの場合もですね、私はもうカサンドラクロス入ってたと思うんですね。トランプ政権になって、実質的にアメリカに降伏してるんだと思いますね。ですからずっとそういう、もう逃げられないところにずっと安倍政権からずっとあったと思うんですね。でやっぱり安倍暗殺以降ですね、もうこれは非常にその強力にこの作戦が日本でも進行したように思います。だから岸田はアメリカの言う通り、カサンドラクロスから絶対人を降ろさせないと。 岸田政権というのはサンドラクロスで、崖から落っこちる政権、そのための政権だったように思うんですね。で、後ろ切り離してもダメだと、全部このまま落っこちろと、今のね明治朝政府ですよ、天皇から始まって、政府もそれからそのについてる民間の連中もね、全部要するにそのまあ列車に乗っかって崖から落っこちろという使命を負ってたんじゃないかと思うんです。ただ日本のこの政治の連中って頭悪いんで、そういう説明してもよく分かんなくて、なんかもっとおだててですね、おだててああしましょうこうしましょうってやってた可能性も大いにあるんですよね。まあ観念させて無理やりやらせてるのか、あるいはなんかアホだからですね、まあなんかその適当なこと言ってね、おだててそういうふうにさせてるのか、やり方はよく知りませんけども、やってたことはカサンドラクロスに向けての列車だったと思うんですね。で、岸田政権が終わりましたですね。突然終わって、でしかもその時にその総裁選出ないっつうわけですね。これでまあ要するにカサンドラクロスはほぼもう確定したっていうことだと思うんですね。今回のだから選挙で石橋出まして、であれ高市が勝つ予定だったんだね。だから高市丸でカサンドラクロスすると、安倍で始まり高市で終わる、安倍派ということでやるつもりだったんでしょうけども、まあ反乱が起きたと、安倍派の内部にね。で、石破になったんで、まあこれ回避することも、まあ全く回避はすることできないでしょうけど、いろいろやり方はあったんだと思うんですが、まあ基本的には岸田路線そのまま継承したと思うんですね。デフレ解消とか今頃言ってるのも、要するに、円安そして株高は止めないと。だからこれトランプ出てきた時にバッサリやるから、それまではあんた潰すなよと、トランプの手柄だから潰すなという、そういうことだと思うんですね。あれだからまあデフレ退治とか言って円安株高はまあその通りやると。そうするとあれですね、物価も上がっちゃいますよね。しかしまあとにかく作戦優先ということなんじゃないかなと思うんですけどね。それからやっぱり安全保障のことも特にクレームは少ないと。ただ一つはっきりまあここでクレームつけたのが、クレームっていうかまあはっきり言ったのが、アメリカが原爆を落としたって話ですね。でもこれもその被爆者団体が、ノーベル平和賞をもらいましたから、まあこれはこれで別になんかその変えるって予定があったのかもしれませんですね。その可能性は実は結構あるなと思って見てまして、ですから所詮ですね、もう今の明治朝政府はですね、どうやったってカサンドラクロスしかなくて、このままなんか要するに突っ込むということだと思うんですね。ですからもうそれ多くの人分かってるように思いますね。まず議員たちがよく分かってるように思いますね。裏金議員なんかもですね、それは許されるわけないですよね。でやっぱりその安倍内閣もあれ2012年からやってますよね。ですからもうやっぱり当時のまあ有力支持者たちもまあ高齢化してるし、そして安倍暗殺でやっぱすっかり変わったと思うんですね。やっぱりこの安倍暗殺以降ですね、まあ安倍暗殺と言わずこの5年ぐらいですか、まあ5年、そうだね、5年前というと19年コロナ前ですから、この5年間に安倍内閣が良かったことなんか一つもないでしょ。そうするとこの間に新しい客は来てないと見るべきですね、安倍派の場合は。でもちろん自民党にも来てなくて、でやっぱりそのまあ反発が広がってただけなんじゃないですか。ですから今頃なんかね、全ての十字架背負わされてね、金の話から政策の話から、でこれで要するにお前勝ってこいって言われたって、要するに死ねっての意味だね。やけくそのカサンドラクロスですよね。しかもこれもね、この後トランプまた出てくるわけですよね。トランプ出てきたら明治朝そのものが終わりですから、それはやっぱりですね、全部終わりだね。だから今、負けて、ね、どっか行くのがいいか、勝ってそれからなんかひどい目にあってどっか行くのがいいか、まあ、それだけの違いみたいなもんで、まあ、安倍派の場合ですよ。ですから、まあ、愚かな話だわね、簡単に言えばね。でももうやっぱカサンドラクロスってこういうもんなんですね。逃げられないんですね。列車の爆走は止まらなくて、でみんなで一緒に落っこっちゃうと。 でそれっきりということで、まあ、言ってんだろうと思います。まあ最終的にはまあアメリカ発でね、いろんなことが暴露されて、で日本側もう棒立ち状態ですから、もうすでに 今のこの状況でね、まあ自民党終わっちゃってんじゃないかと思うんですね、実質的にはね。まあこのまま行くんだろうと思います。で私やっぱりちょっとこの辺で気になるのが韓国のことなんですね。今ねブタクサなんですよ、これブタクサ花粉症でね、なんか近くにブタクサ生えてるのがあるんですよ、ね、秋ですねあれ。で今年太陽の光がえらい強いんで、ブタクサ元気なんじゃないかと思うんだね。この時期こんなに花粉症はひどくないんだけども、今年のブタクサはねあれかなりひどいなと思って見ておりますが、まあまあそれはともかくですね、あれ北朝鮮はもう完全に韓国と縁を切ると言っておりますよね。まあ歴史的にはあれ韓国北朝鮮満州は同族ですからなかなか切れないっていうのはあるんだけども、まあ、歴史的に見ると北は高句麗で南が新羅と、それから百済ですね、新羅と百済がやっぱ災いのもとなんですね、あれあそこ朝鮮半島って。新羅と百済がぐずぐずするもんで、まあいつもあそこ大騒ぎなわけですよ。逆にですね、北から来るとね、中国でもそれからロシアでもこの高句麗取りすぎて新羅百済に手伸ばしてくるわけですよ。向こうから来てもね、なんかこの間ってのはなかなかやばいラインだし、それから南から行ったってね、まさに朝鮮戦争ですよね。どんどん北に上がってっちゃうわけですな。あ、朝鮮戦争っていうかその前のあれですよ、日清戦争ね、日清戦争みたいにどんどん北に上がってっちゃうわけね、日本も。だからこのラインっていうのは、まあ現実の政治においては非常にその、重要なラインですよね。このラインの北と南行き来すると大体ろくなことないですよね。まさに朝鮮戦争もそうだったでしょう。ろくなことがないわけで、ですから恒久平和のためにはまあここを閉じちゃおうというのもまあそれなりの考え方だと思うんですね。で最近北朝鮮なんかもだいぶその変わってきたように思うんですよ。今2人いますよね、金正恩がね。でもまあなんて言いますか、それまでの朝鮮民族風のものっていうのはすっかり影を隠した感じがしますね。で白と赤を基調にしたあれヨーロッパ風、ロシア風ですよね、あれね、プーチン風ですよね、デザインなんかも。でどちらかというと今まで朝鮮労働党というのは非常にオーソドックスな、まあ、デザインしかやんなかったと思うんですね。しかしなんかやっぱりヨーロッパ風のロシア風でしょうね、あれね、洒落たデザインのものが結構入ってきて、中にはイラン風のデザインのものもありますね。やっぱりこう大陸国家として生きていくと、朝鮮半島の、まあ、朝鮮族の国ではなくて、まあ、高麗人の国ではなくて、まあ、大陸国家として生きていくという、そんな意図がよく見えるような感じがするんですね。で、まあ、2人の金正恩の役割がどうなってるか、まあ、よくわからないところがあるんですけども、少なくとも、まあ、南に対しては軍事的な、まあ、構えを厳しくしましょうとやってるように見えるわけで、でトランプ氏もまあ、今北朝鮮のことはほとんど言わないですね。ウクライナのこととイランのこと言うけど北朝鮮のこと言いませんでしょう。まあここを最終的にどうするかですね。まあ韓国と戦争はしないと言っておりますんで、北はね。そしてやっぱり一番困るのは韓国だと思うんですね。どこ行くのかって話ですね。北からはもうとにかく、来ないでよろしいって来るなって言われて、でアメリカは帰りますわね、これ戦争終結ですからアメリカが帰ると。で日本とは関係が良くないと、中国とも良くないと、その孤立しちゃうの韓国だよね。まあですから何とかしようということでね、孤立しないようにやっては外交的にはやってはいるように見えます。で別に日韓中で戦争するような状況でもありませんから、まあそれはね、一触即発なんてことはないわけでありますけども、今後の、まあ、国づくり考えるとですね、いや韓国なんかもどうしてやっていくかですね。まあ、だからいずれこれいずれそう遠くないうちに中国もね、連邦制に移行するんだと思うんです。今イランの革命勢力を終わりにしようとしてますよね。あのものすごい野蛮なイスラム原理主義革命ね、あれこそまさにイギリスが後ろにいた、イギリスアメリカそしてイスラエルの謀略ですから、まあ、あれは終わりにして、そうするとイランの場合は国王の皇太子まだいますからね、あれね。だからまあ昔の国王が出てきて、 まあ普通の民主主義国家っていうこともまあ形としてはこうできますでしょ。で中国の場合はまあ国王はいませんですわな、中華民族のそういう国王っていませんけども、まあ ソ連壊した時のように、まあそれぞれね独立するってことはまあやればできるでしょうね。問題は韓国だよね。まあ北朝鮮はまあ独立国として、まあ、ロシア、ブリックスにも入りたいって言ってました、この間ね。まあ、だからブリックスの一角としてやっていくと。で、韓国はしかし一応 OECD 加盟国になってますから、簡単にブリックスってわけにもいかないし、で、やっぱりあの国昔から心割れますからね、どっちつくかで。いやまあ、どうすんのかね。日本とつくと言われても日本もなかなか困っちゃうところがあるしね。いや、だからやっぱりこう、日本にとってそれこそ古代から一番難関が朝鮮半島なんですよね。本当にあの南縁の書ってありますでしょ、南淵の上庵の南縁の書を読んだって一番その困難なのは朝鮮半島のことなんですよ。中野大江の王子だね、あれ、あの時結局白須教の戦いがあって朝鮮半島の利権全部手放して戻ってくるんですけども、あれまあ要するに昔縦の倭国だったわけなのに、朝鮮半島はそれ縦の枠がいよいよ全部閉まっちゃったということで、国内に戻っていくんだけども、まだこれ戦国時代に出ていくわけでしょ。あれ大内氏だな、その長州の大内氏が、うちはそのもともと百済の生命王が元だって言ってですね、百済家庭出てちゃいますね。それで今度はあれですよね、倭寇で朝鮮半島から、中国大陸出てって、それから秀吉の朝鮮出兵でしょう。またこの倭国のですね、たたの倭国の血がうずき始めるわけだな。で一旦収まるんだけど、明治以降はまさにたたの倭国の世界に出てくるわけですよ。沖縄取って、台湾取って、朝鮮取って、それから満州取って、シベリア、ね、取って、それから中国大陸出てくという、たたの倭国をさらに広げた形になってきちゃったわけだな。でこれとんでもないっていうんで、もう戦後はやめまして、まあ、日本も人口減っておりますから、もうそんなよその国出てくる状況じゃないんでありますが、逆に言うと朝鮮半島のあの分断の最後の責任はやっぱり日本なんだよね。あれね、日本が朝鮮半島の全部置いて帰ってきちゃったところからの大混乱が生まれてるわけで、まあ大東亜戦争はとりあえずね、あのアジアの勝ちっていうことでいいんだけど、その後アジア一帯でいくという大きな大義がありますよね。まあ、これをやっぱり日本は本当やんなきゃいけないんだね。それは朝鮮半島だけじゃなくて中国も全部そうですけども、だからそのあたりのことっていうのは今ちょっと途方もない形になっちゃってて想像がつかないんですけども、まあなんかしなきゃいけないんだろうな。ですからやっぱりこの今回ね、まあバイデン側って、民主党側もやけくそのカサンドラクロスですよね。イギリスもそうだし、で日本の明治朝もそうで、あちこちカサンドラクロスしていきますよね。でそれを踏まえて、まあ、今後どうするかっていった時には、まあ随分ですね、厳しいと申しますか、なんか中途半端なことでは何ともならない状況じゃないかなと思うんですね。でもっと大きく構えるっつったって、何をどう構えるかってことについてもっと具体的に、ね、絞っていかなきゃいけないわけで、いやいや、まあとりあえずトランプアメリカいろいろやりますからね、まあそれ見てじゃあ見てるんだけど、まあ経済がそんな簡単に成功すると思えないんですよね。まあ80年代の82年から始まったレーガンによく似てる感じがするんですよね。あれもなんか勇ましいこと言ってて、やってみたらなかなかその通りいかなかったでしょ、レーガン政権もね。まあトランプがこの軍事作戦終わりにして悪党たち全部退治する、それはやると思います。新しい世界秩序を作る、それもちゃんとやると思います。世界を二極で収める、それもちゃんとやります。でその後のことですね。で言ってみればトランプ後のことなんだな。トランプ後のことを考えるとですね、やっぱり供給力の復活なんていうのはなかなか難しくて、で供給力の復活はアメリカだけじゃない、全世界の問題ですよね。ほとんどの国は国内で一次産業、二次産業、三次産業の供給力を自律的に持ててないんですよね。まあ、どっかの国に依存するとか、多国籍企業に依存するとかいうことでとりあえず動いてるわけですよ。でそういう多国籍企業はもう言ってみればディープステートの温床だからね、それほとんど取り壊されるわけでしょう。で彼らもだから頑張って何かやろうと思ったらディープステートになっちゃうからね、それもできないわけで、いやこれはだからまあ本当にね、 天産地消と申しますか、その土地ごとにやっていかなきゃいけないわけで、途方もなく大変な作業なんですね。それもちゃんとみんなが了解できてればできるんだけど、なかなかそこまで了解できてるかどうか、私非常に疑わしいんだね。世界はね、この道しかないんだよってことが、世界本当に了解できてるのかなと思うんですね。まあとりあえず、しかし、やけくそのカサンドラクロスが今進行中で、まあ、トランプもうすぐ出てきますから、それで一体全部ねカサンドラクロスして、それから考えるということでしょうね。まあ、ちょっとその先は長いかもしれませんね。というところで、今日の藤原名古屋の日本と世界に一言、やけくそのカサンドラクロスということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。